ただいまからダニエル書6章1節から9節を通してダニエルの祈りと題して西村牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
よく知られているダニエル書ですけれども、ちょっとですねダニエルってどんな人だったかなって、復習しますとユダ王国のですね一番最後の頃、一章にはですねエホヤキムと出てきますけれども、もうあと少しで、ユダ王国が当時の大国バビロニアですね滅ぼされるという時代に彼は生まれたわけですね。それでですね、エホヤキムの時のバビロンの攻撃が多分最初だったと思うんですけども、その時に、一番最後ゼデキヤ王でエルサレムは全部壊れてしまうんですけども、その前に何度も攻撃がありまして、最初の時の攻撃の中でユダのエルサレムがこう半ばですね壊された時に、当時のその偉い人というか主だった人たちがですねみんなこう連れて行かれてしまうんですね。捕虜ですよね。捕虜として、捕まって捕らえられていってしまう。1300キロ離れた遥かですねバビロンの国まで連れて行かれてしまうわけですね。でその中にこのダニエルが、いたわけです。わずかですね中学3年生ぐらいですよ、ね、中学3年生いますか、ね、中学3年生にして彼はですねバビロンに連れて行かれてしまって、そこでですねもう最初からでも彼はやっぱりなんかこう人並み外れたものを持ってたんでしょうね。非常にこう素質があるということ で彼はですね見た目も大変こう美しかったんですね。男の子ですけれどもとっても美しかったんです。それで、彼はですね、頭もすごく良かったわけですね。イスラエルの人たちは、ユダヤの言葉、ユダの言葉があります。あとアラム語という言葉があるんですけども、バビロンではそんな言葉使いませんから、おそらくもっと違うバビロニア文字というのがまた別にシュメールの方にあるんですね。ですから彼はですねおそらく一章読みますと3年ぐらい王様の前に出る間猶予があったんですけども、おそらく1年か2年でこのバビロニアの言葉を完全にマスターしたんじゃないかと思うんですね。ダニエルたちは。そして、バビロンにもたくさんのそういうこれからですね、エリートというか政治を、行うための人たちがいっぱいいたわけですけども、そういう中で彼はずば抜けで優れてたわけです。言葉においてももう生まれながらのバビロンの人たちにはかなわないぐらい彼はバビロンの歴史も美術も芸術もみんなよくできたわけです。しかも美しい容姿をしていましたから、もうあっという間に気に入られまして、そしてですね、他の優秀なお友達が何人かいたんで一緒に、彼はですね瞬く間に20歳になる頃にはですねバビロンのエリートとしてですね官僚として、抜擢されるわけですね。すごいですよね。でちょうどその頃にはですね、もう少し後なんですけども、彼が二十数歳の時に祖国ユダがですねネブカデネザル王の手によって滅ぼされていくんです。彼はそれを、遠いですねバビロンの国で話を聞くわけですね。おそらく辛かったと思いますけれども、もうすでに彼はですねそのバビロニア帝国のエリートとして活躍せざるを得なかったわけですが、非常に複雑な気持ちだったと思いますね。もしかするとユダの国をこれからどうしたらいいのかという占領政策にもですね彼は関わってたんじゃないかなと私は思うんです。ですから彼は非常にこう複雑な気持ちで1300キロ離れたバビロンの国で祖国が滅亡していく様を見てたんじゃないか。そしてですね彼はこのあと90歳近くまで、ちょっと年齢はよくわからないんですけども、 クロス王の元年までとエゼキエル書のところに書いてあるんですけども、実際にはクロスの第3年までダニエル書には記録が残っていますので、それはよく分かりませんけど、とにかくですね、80年ぐらいバビロニア帝国、そしてバビロニア帝国が滅ぼしたメディアペルシャ帝国に仕えていくというか、その超エリートとしてですね、王様の次ぐらいの地位で彼はですね、政治を動かしていく人になるんです。これは考えられないことですね。聖書の中でもですね、そういう大出世をした人っていうのがもう一人いて、その人はですね、ヨセフという人ですね。もう遥か昔、これはエジプトでものすごい出世をするんですけども、彼の場合はパロ、エジプトの王は一代ですね、おそらく。でもですね、このダニエルに関しては驚くべき長さです。80年近くその国の知的エリ、政治のエリートとして残るというのはまず普通考えられません。例えば日本人がですね、アメリカの国防長官になるとかね、なんて思うでしょう。それがですね、大統領はどんどん変わっても国防長官になり続けていくような感じですよ。まず考えられないです。普通政治家のトップが変わったら、ごそっとこう政治エリートというのは変わるわけですから。ですからそういうダニエル のずば抜けたその力に対してですね、妬む人たちもいっぱいいたわけです。面白くないな、俺たちの方がバビロニア人なのに、なんであんなユダヤからやってきた捕虜がこんなに俺たちの上にね威張ってるんだということでですね、いつもそういう人たちを暗殺しようという計画は常にあるわけです。普通ですね、毒殺ですね。一番ポピュラーなやり方は毒殺です。コーヒーとかですね、コーヒーはなかったかもしれないですけど、そのなんかいろんな普通のご飯、お味噌汁とかですね、お醤油とかそういうのに毒が入ってるわけですよ。それでパッと お刺身とか食べるとブーって死んじゃうような、そういうふうなですね、昔もよくありましたよね、フグの毒を使ったとかね、なんかそういう毒殺とかですね、それから陰謀ですね、この人は王様に逆らった計画をしていましたって言ってですね、嘘の証人が立って捕まって殺されてしまう、こんなのよくあります。そんなふうにですね、普通は威張ってる人というか、そのパッパッパッパッと早く出世する人っていうのは殺されてしまうことが多いんです。ローマのところでもそうですし、どこでもそうですね。だからダニエルみたいにですね、80、90まで生きるというのは当時の平均年齢から言ったら2倍以上ありますよ、多分。この頃の平均寿命なんていうのは多分30歳ぐらいじゃないかと思うんですね。もう一般庶民だったらやっぱり25から30の間ぐらいが大体平均寿命だと思います。でご飯が美味しい、ご飯だけ食べれるエリートの人たちが多分40歳、長くて40歳ぐらいだと思うんです。それをですね、80や90まで生きられるというのは、ただ単にですね、長寿だというだけじゃなくて、そういう政治の陰謀の中で何度も暗殺計画があったにもかかわらず、ダニエルは生き残ってたっていうことなんだと思うんですね。これはですね、ダニエル王が大嫌いな人たちから見れば不気味だと思うんですね。あいつを殺そうとしてもなかなか殺せんって感じですよ。あいつも失敗して、あの人も失敗した、あの人も失敗した、そんな感じだと思うんですね。でバビロニア帝国の時はもう彼はそれで安泰で、最後のベルシャザルの王様の時今は終わってしまう。で終わったと思ったら、今度はメディアとペルシャの帝国に変わった時にダリオス王になったら、まだダリオス王が今度はですね、ぜひあなたには残ってほしい、あなたには政治を続けてほしいって、普通絶対ありえない話です。普通ダリオスから見れば、ダリオスはメディアペルシャ人ですから、敵国バビロニアの一番トップの人を自分たちの政治の中心に置くなんてことはまずありえない話です。それを頼むからやってくれ。ダリオス王65歳ですよ。それを80を過ぎたダニエルに頼むからやってくれってことで多分やったんだと思うんです。 そうしたらですよ、しかもそれが3人の大臣の中で彼だけを特別扱いして、残りの2人はダニエルに従うようにという感じですから、他の2人はですね、頭きちゃうわけですね。とこは書いてあるわけです。6章の今読んでいただいたところはですね、際立って優れたわけです。彼の素質というのは、なんとか彼をこうなんか失脚させる道具はないだろうかと一生懸命探すんですけども、あまりにも完璧に仕事をするわけですね。どこもない、どこも落ち度がない。困ったな、これはなんか汚い手を使うしかないって、まあ、暗殺なんて汚い手に決まってますけれども、じゃあ彼はですね、なんかいつもあの家帰ってお祈りしてあれを使おうということ で一生懸命ない頭ない知恵絞って振り絞って買いやったのがこの、まあ、彼らなりに一生懸命考えたやつが、この7節に出てくる1ヶ月間王様だけを神様にしましょうっていう法律です。こんなのなんかせこいですよね。1ヶ月だけですよ。普通私が王様だったらね、なんで1ヶ月だけなんだってね、普通だったらもう1年とか10年とか100年とかにしろとか、私がいる間私以外を王様にするなって、神様にするなって言えばいいね。1ヶ月ですよ。もう見え見えなんです。これはダニエルを狙ったってことは見え見えなんです。だから彼らにしてみれば、ダニエルはこの法律を作った1日で引っかかるに決まっているから、1週間でもいいんです、3日でもいいんです。でも王様、3日間だけあなたを神様にしますという命令を作りましょうなんて言うと、なんかあまりにも軽んじられているように見えますから、1ヶ月間なんですね、多分。ですからこれはものすごく見え見えにもかかわらず、ダリオスは65歳にもなってそんなことがわからないで、おそうかそうか、俺を神様にするのか、よしよしなんて言ってですね、この辺がダリオスのちょっとお人よしなところなんです。人がいいところはこの後出てきますけれども、まあ、すぐ乗せられるタイプですね。この人はあんまりこの政治家としては優秀な部類ではなかったのかもしれないんですけども、でも、まあ、メディア・ペルシャのですね、初代の王様ですから、まあ、人並み外れたものはあったんでしょう。で、メディア・ペルシャのしきたりに従って法律を作ってしまったわけです。やったって彼らは思ったわけですね。で、その法律ができたぞってみんなに知らせられてよ、ダニエルもそれを知るわけですね。10節、ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していたって言うんです。万歳って感じですよね。やったやった、もう彼ら見てたわけですね。ダニエルだってこれが自分のためだってことをよくわかっているわけです。大体人が殺され、人、自分のことを殺そうと思っている人がね、たくさんいたら、わかりますよ。この人は俺のこと嫌いなんだなってね。普通だってわかるでしょ。あ、この人は私のこと嫌いなんだわって思うわけじゃん。挨拶もしないしね。目をそらすしなんて言って、ああ、じゃあ私のこと嫌いなんだわ。殺そうとしてるわけですから、これはわかりますよね、雰囲気。あ、俺のこと殺そうとしてるな。これ怖いですよね。本当に大変だったと思うんです。でも彼はやめなかったんですね。で、家来たちは、11節ですね、いやらしいですよね。するとこの者たちは申し合わせでやってきたっていう感じです。これいつも単独で行動しないんですよ。後でも出てきますけど、申し合わせで悪いことをするときはいつも一緒にやるわけですね。申し合わせでやってきて、ダニエルが神に祈願し哀願しているのを見た。よしということで、彼らは王の前に進み出ていって、王の禁令についていった。王様、今から30日間、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願する者は誰でもライオンの穴に投げ込まれるという、そういう禁令をあなたは署名したでしょう。王は答えて、わあ、そうそうそう、取り消しのできないメディア・ペルシャの法律のように、そのことは確かじゃ。そこで彼らは王に、まあ、神妙な顔していったんです。王様、実はですね、あなたの私たちの最も尊敬すべきダニエルがとかなんか言ってるって、心の中はもう全然違う、邪魔を見ろと思ってるわけですけれども、ユダからの捕虜の、ここでユダからの捕虜の一人っていう言い方がもういかにも、こいつはもう殺すに値する人物です、もう素性はただの捕虜ですよっていうことを言ってるわけですね。王よ、あなたとあなたの署名された禁令と無視して、なんとひどいことをしてるんでしょうか。王様、あなたを神様とはしないやつですよ。あいつは日に三度祈願を捧げています。 エルサレムに向かって、けしからん人間です、私はこの王様に代わって彼を捕まえて処刑しますということですね。このことを聞いて王様はそうかって感じじゃないですよ。さっと血の気が引くわけです。みるみる彼はですね、王様は真っ青な顔になって非常に憂え、ダニエルを救おうと決心し、日暮れまで彼を助けようと努めた。もうですね、法律の専門家を直ちに集めて、いや俺あれあんなこと言っちゃったんだけどな、あれちょっと間違えたみたいな、なんかなんとかなんないかなとかですね、いや王様それは無理ですよ、あんた反抗したんでしょ、このなんかあの指輪が反抗になってるんですよね、当時はね、これ指輪をペタンと押すんでしょ、そういうやり方ですよね。で署名をするわけです。あれはダメです、メディアペルシャの掟がありますから。いやそれじゃあな、あのダニエルがやってるのはな、あれはただひざまずいてなんか掃除してたとかなんかにできないかなとかですね、いろいろこう考えたと思う。いやそれはできないでしょう、ダニエルに聞いたって、あれはあのエルサレムに向かってお祈りしてたって意味決まってますよ。もう夕方まで一生懸命王様は考えたと思うんですね。でその時に王様は分かったんです。 あれはなダニエルのことを妬んだあいつらが仕組んだ罠だったんじゃ、わしも利用されて浅はかだったなってここで分かったと思うんです。でももうダメですよね。で王様が慌てふためくのも百も調子でしたから、彼らはここでもですよ、15節、その時あの者たちは申し合わせて王のもとに来たっていうんですね。これも一人では行かないんです。みんなでやってくるわけです。王様が制定したどんな禁令も法令も決して変更されることはないということがメディアやペルシャの法律であることをご承知ください。勝手なことは許しされませんよ。もしそれを破ったらあなたは王様の資格はなくなりますということになります。これはもうきっちりとした法治国家でしたから、これはできないんですね。とどめを刺したって感じですね。もう王様も仕方がない、分かった分かった、じゃあダニエルを連れてこい、そしておそらくお前はこの法令を破ったのか、王様その通りでございます。そして死の穴へですね、ポーンと投げ込まれていくわけですね。16節、ダニエルは連れ出され、ライオンの穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるように。これはもう藁をもすがる気持ちってことですよね。別に王様は別にそのダニエルの神様を信じているわけじゃないんです。でもそんなにまでして大切にしている神様がいるんだったら、もういるかどうか知らないけども、こいつがこれだけこのダニエルが一生懸命やってるんだから、一回ぐらいご利益があってもいいじゃないか、もうないと思うけれども、なんとかしてくれって、もう藁をもすがる気持ちな、こういうことでしょうね。そんな王様は自分の神様をお願いすればいいのにと私は思いますけれども、多分こんなところで救ってくれると思わないんでしょう。ペルシャにもたくさんの神殿があって、たくさんの神様いましたから。でもそういうのにはお祈りしないんです。もういざとなったらやっぱりこれは無理だと思ったんでしょうね。もうそんなにまで言うんだったら、もうダニエルの神様がしか頼れないんじゃないかって思ったんじゃないか、まあ藁をもすがる気持ちでポーンって投げ込んだ後ですね。そして大きな石がギコギコギコって運ばれてきまして、17節、その穴の口に置かれた、蓋するわけですね、ゴリゴゴンゴゴンってね。それで王は王自身の印とこうやってまたピュンピュンとこうハンコを押すわけですね。そして鬼人たちの印でそれを封印し、ダニエルについての処置が変えられないようにした。粘土みたいなものにこうハンコを押すわけですよ、みんなでこう封印って言ってですね、こうその岩が動かない印として、こうペタペタペタって多分粘土かなんか貼り付けて、そこにみんなでハンコを押して、もしこう岩を動かしたらすぐ分かるようにしたわけですね。まあ王様はですね、がっかりですよね。今頃ライオンがですね、もうダニエルをぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ食べてるかと思うと、もう本当に気が気じゃないわけですね。18節、王は宮殿に帰り、一晩中断食をして食事を持ってこさせなかった、また眠気も催さなかった。 まあ、この辺ダリオス王のね、なんかこう人のいいところですよね。まあ、人がいいだけじゃないと思うんです。やはり王ですから。ダニエルがいなくなったらこのメディア・ペルシャ帝国はどうなるんだろうって彼は本当に心配したと思うんですよ。それもあったと思うんです。あのダニエルに並ぶような私の代わりにこのメディア・ペルシャ帝国を治めてくれるような人間はそうそういないぞというぐらい、そのぐらいダニエルというのは用いられた人だったんですね。まあ、ご飯も喉を通らないということは、まあ、あんまりしないですけども、もう長い夜が明けまして朝になった。鳥がピロピロピロって鳴いているとですね、王様はもう急いで、まあ王様ですから自分で走っていくことはなくて、多分おみこしみたいな、おみこしっていうかこういうのをカゴかなんかに乗せられて一生懸命走っていってですね、そして穴のところへ行って、もうゴロゴロってみんなで石を外させて、そして穴に向かって大きな声でですね、おーい、生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神様はあなたをライオンから救うことができたかって、ガオーとか言われたらもうダメだって思ったんでしょうね。普通ガオガオとか言ってですね、美味しかったみたいな感じでですね、普通はライオンが言うんですよ、はあ、と思ったらですね、王様、永遠に生きられますようにって言って声が聞こえてくるわけです。おー、私の神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、ライオンは私に何の害も食らえませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何にも悪いことはしていません。もう王様びっくりしたと思いますね。おい、早く砂を持ってこいって砂をポンって投げ入れまして、まあ80歳のおじいちゃんですからですね、すぐにこう生で行くか分かりませんか、家来かなんかも一緒に降りてダニエルをですねぐーっとこう引き上げたんでしょう。多分縦穴だったんじゃないかと思うんですけども、ちょっと分かりませんけれども、そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからだ。まあですね、彼がですね、なんか天井にこうビューってこうスパイダーマンみたいにですね、ペタンとか張り付くとかですね、お尻だけかじられてたとか、そんなことないんですよ。どこも怪我してない。それじゃあお腹いっぱいだったのかなって。ダニエルもお腹いっぱいだにゃーとか言ってですね、もうダニエルなんかそんなおじいちゃん食べたくないとか言って、そのまま言ってたかなと思いきやですね、王様はですね、これはけしからん。ダニエルを陥れようとした奴ら連れてこいって言ってですね、24節、王が命じたのはダニエルを訴えた者たちはその祭司と共に捕らえられ、ライオンの穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に落ちないうちに獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまった。って、まあ、かわいそうですね、子供も一緒に。でもこれが当時のやり方です。仕方がないんですね。ですから、ライオンもですね、本当はお腹が空いてたから、いくらでも食べることができたんですけども、ダニエルには手を出さなかったんです。出せなかったんでしょう、なんか怖かったんでしょう。御使いがそれを守ったと書いてあります。でダリオス王はですね、もう感動しまして、お触れを出すわけですね。すぐに26節、私は命令する、私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方、この国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く、この方は人を救って解放し、まあ、この神様はですね、天においても地においても印と奇跡を行い、ライオンの力からダビデを救い出されたとこう宣言するわけです。もうなんか立派な賛美歌になっちゃってるわけですね。これも別にこのダリオス王が、私はこれからダニエルの神様を信じますということじゃないんですよ。そんな単純に王様というのはそんな宗教を自分の信条にはしません。政治の道具としてあくまでも使います。そういうセンスを持ってますから。ペルシャにはたくさんの神々がいたわけです。でもその神々の中でダニエルの神は最高の神だということを、まあ多分宣言したんでしょう。これ法律的に保証したわけです。この神こそ私たちの国で一番上の神だ。まあ、そんな感じですよね。 ダリオス王のこの嬉しさが伝わってきます。いや、よかったねダリオスさんって感じですけども、まあ驚くべきことは、こう、まあ、ライオンに食べられなかったということは、まあ、確かにですね、大変なミラクルだと思うんですけども、でもこういうことでいつも起こるわけじゃないんですね。そういうことを真似して大怪我した人もいますし、それから初代教会の時には、クリスチャンが捕まえられて、そして円形競技場で何万人もの人々の前でライオンに食べられるというショーがですね、毎日のように行われていたわけですね。ネロの時にもそうですし、でそういう時彼らもこのダニエルの話をしていたわけですけども、でも潔く彼らはその命を投げ捨ててたわけです。でキリスト教もユダヤ教もこのダニエル書をですね、神様を信じていればライオンに食べられないんだという話として、解釈してきているわけではないんです。で明らかにダニエル書のこの書き方は、この奇跡がすごいぞということではなくて、むしろこの書き方の中で私はこの、ダリオス王がですね、こんなにもダニエルを慕っていたということが、私はなんかこう注目したいところなんですね。これだけの、まあ、ネブカデネザルの孫にあたるようですけれども、それでもですね、メディアやペルシャの王としてですね、なっていくわけですから、やっぱり並ならぬ能力を持っていた人だと思うんです。でこの王様が他の誰よりもあなたじゃなければこの国はやれないんだというほどにですね、ダニエルを大切にしていた。これやっぱりすごいことだなってやっぱり思うんですね。そしてダニエルの神はこれほどに素晴らしい神なんだということを、心底この巨大な国の王様が宣言するということは普通ありえないことなんです。こんなことしたら普通宗教というのを、まあ、ちょっと片棒担いだらこの国のバランスが崩れて、非常にこう大きな、なんていうか内乱とかが起こるわけですね、宗教を下手にいじると。だから宗教にあんまりこう触らないことが普通なんですけども、こんなふうに宣言するほどやっぱりダニエルのこの与える影響力っていうのは大きかったんだなと思うんです。でこのダニエルは28節にですね、このダニエルはダリオスの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えたって書いてあるんですね。でその前のネブカデネザルのベルシャサルの時も栄えたんです。彼がいた頃こそ、おそらくバビロニア帝国はですね、非常に長い間大きなですね治世を誇って巨大な帝国として保ってたわけです。で、それがですね、今度はメディアペルシャ軍によってですね、これ大作戦があったわけですけども、やられてしまうわけですね。でも、この後今度はペルシャ帝国がものすごい巨大な、バビロニア帝国をしのぐ巨大な帝国になっていくわけです。その、例えばクロス王とかですね、の時も、こうもう日の昇る勢いのようにですね、国は栄えていく。80を過ぎてからダニエルはますます国の政治になくてはならない人物として用いられたってことですよ。すごいですよね。で、ダリオスの時が80数歳で、おそらくクロスの時にはもう90近かったか90を過ぎてたかだと思うんです。で、ダニエル書の、10章の時にはこのクロスの第3年にという言葉が登場しますから、非常に長いこの時間ペルシャの王にも仕えて、そしてペルシャの国を本当に王の次の位として、実際には彼がこの国を治めたと言ってもいいんじゃないかと思うほどの権利を与えられたと思うんですね。ですから クロスの元年って言って、クロスがですね、王様になった時に、いち早くクロスがしたことは、私は聖書の神によって私は王とされた、この全世界の王とされた、エズラ記に書いてあるんです。私は聖書の神によって王とされた、だから私はこの捕らえられてきたユダの人々は国へ帰って神殿を建て直せという命令を送るんですね。驚くべきお触れを出すんですけども、それは不思議なことじゃないんです。ダニエルがいたからなんですよ。このダニエルがいたからこそクロスはこのいち早くユダの国の復興をですね、実現したんじゃないかと思うんです。クロスにとってダニエルはなくてはならない人物だったと思うんですね。で、そういう流れの中でネヘミヤも用いられていったんじゃないかなと思うんです。で、そういうダニエルのこの、非常にこう、その生涯のほとんどを、ユダの国のためではなくてバビロニア帝国、そして、ペルシャ帝国のために仕えていったわけですけど、生涯費やしたんですけども、結局彼のその大きな活躍がクロスを動かして驚くべき法令を作って人々をエルサレムに返して廃墟となった神殿を建て直すことができたんですよ。もしダニエルがいなかったら、クロスはそんなことわざわざしなかったと思います。でもダニエルが70年もの間ずば抜けた、そして本当にどの体制に変わっても用いられるような政治家として活躍したからこそクロスも動いたんだと思うんですね。そういう意味ではダニエルなくしてですね、イスラエルの歴史というのは戻れなかった、あそこに戻ることはできなかったんじゃないかと思います。で、それほどのこのダニエルの70年間を支えたのは何かということなんです。この6章で問題はそれが非常に単純な、ことです。10節にある彼はいつものように日に3度彼の神の前に乗り感謝していた。彼が70年続けていたのはこのことだったと思うんですね。エルサレムに向かって日に3度ひざまずき彼の神の前に乗り感謝していた。彼はですね、ずっとあの政治家の激務の中でですよ、もう分刻みの生活の中で決してこのことをおろそかにしなかったんだってことです。まあ、このことを考えるとですね、まあ、忙しいからお祈りをしなかったとかですね、まあ、そういうことってやっぱり言うもんじゃないなっていうか思いますね。まあ、ダニエルっていうのは義人ダニエルというふうに呼ばれるんですね。ヨブとかですね、あれに並ぶ人はダニエルだっていうふうに言われてますね、エゼキエル書の中でね。それほどの人物ですけれども、その彼を支えてたのはこのことなんです。非常にシンプルです。もともと彼には非常に類まれな才能が賜物として与えられたにもかかわらず、彼はそれを用いるのに日に三度ひざまずき神の前に祈って感謝の祈りをしていた。感謝の祈りを捧げるっていうことが彼の人生をずっと支え続け、ずっと彼のその、人々にこの国のために用いられ続けていった秘訣だったんです。彼はこの感謝の祈りを捧げ続けながら、まあ大きな国ですから毎日のように難問が山積みされているわけですね。それを彼はテキパキとこなして解決していくわけですよ。その解決が他のエリートたちには及ばなかったんです。でも彼はいつもその問題を一生懸命祈りながら祈って祈って一つ一つを解決していくわけです。で、それが そのペルシャ帝国もバビロニア帝国もその彼の祈りとともに導き出されていく解決によって次々と発展していったわけですね。感謝を持って私もですね、そんなに感謝を持って捧げる祈りなんてのはよく話しますけれども、感謝の祈りなんてそんなに大切かななんてね、まあ、そこまで大切かななんていうふうにこうやっぱりどっかで思いますよね。でもダニエルはこれを貫いてた人なんだと思った時に、やっぱりこれがやっぱりこう私たちのこの今生きてるね、家庭とか社会、職場とか学びの場であってもね、どこであってもその場所で私たちが栄えていくためにはこのことから始まんなきゃいけないのかなと思うんです。まあ日に3度じゃなくてもいいですよ。でもそうやって感謝の祈りを捧げてその場に生きているかどうか、それを10年20年30年70年続けていくと大きな違いが出てくるってことです。彼はですね、3年間のその王様の前に行く間にそのことを本当にやり続けていくわけですね。1年でも2年でもやっぱりそれをやるだけで違ってくるんです。そしていやそんな感謝なんてそんな簡単にできるわけないじゃないかってね、思いますよね。いろんなこう自分の思い通りにならないことがいっぱいあると、そうするといやそれが悪いのは会社のせいだ、上司のせいだ、これ教育のせいだ、親が悪いんだとか、家庭がいけないんだとか、才能がないからとか、まあいろいろとこう理由を挙げて、だからダメなんだって話になる。でもダニエルにしてみたら、難問は山積みされてたわけです。それから指導者もどんどん次から次へと変わっていく。自分たちの同僚は自分の味方じゃない、敵ですよ。そういう中で彼が成功していくために、彼は祈っていくんです。だから私たちもね、ああ自分がこううまくいかないのはこれのせいだあれのせいで人のせいにするよりは、まあ、そのせいにしたい気持ちも含めて神様の前にやっぱり祈っていくことが大切なんだなって思いました。感謝の祈り、しかもこれ感謝の祈り、ただ愚痴るだけの祈りじゃダメなんです。感謝の祈り、感謝の祈りを捧げる人をこれほどダリオス王がこれほど変えられていくように、ダニエルを必要としたように、感謝の祈りを捧げる人を社会は必要としてるんだなと思うんです。別にね、神様を信じてる人がを私は求めますなんてね、会社でね、あなた神様信じてますか、じゃあ取りましょうなんてね、まあ、そういう会社もあるかもしれませんけれども、普通ないですよそんな会社は。でもね、その人が本当にその会社で必要とされる人になるために、職場で必要とされた人になるためには、やっぱりその職場の問題について、人間関係について、将来に対して一生懸命感謝の祈りを捧げながら毎日を生きているかどうかですよ。そういう人が必要なんです。そんなの別に私はこの会社のためにいつもお祈りしてますなんて別にダニエル言ってませんよ。別にダニエル伝道者でも何でもないです。彼はみんなにですね、聖書を開いてこういうこと書いてあるよなんてこと、そんな政権も何もやらないですよ。彼は自分の仕事をやり抜いていくんです。その中で人々がしのぐような力を発揮し続けていったんです。その背後には一生懸命そのペルシャのために、バビロンのために、王のために、人々のために祈り続けていった彼の感謝の祈りがあったと思うんです。で、感謝の祈りというこの特別な言葉は、私やっぱりパウロがですね、よく使う言葉なんですね。非常に有名な言葉ですけども、例えば第一テサロニケの5章にですね、2箇所聖書を開いて終わりにしたいと思います。第一テサロニケの5章に15節から読みますと、5章の15節から読みますと、第一テサロニケの5章の15節ですけれども、 誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。すべての人に対していつも善を行うように、そのすべての人に、私の生きている人たちに対して、その人たちが一番望んでいることを、その人に対して本当にいいと思うことをしなさい。でそのためにいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。そして、ちょっと戻りますけれども、フィリピ人への手紙の4章、フィリピ人への手紙の4章、ちょっとだけ戻りますね。4章の4節から読みますと、ここもよく読まれるところですけれども、いつも4章の4節ですね。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。自分の置かれている人間関係のために、仕事のために、勉強のために、自分の思い煩う前に感謝を持って捧げる祈りと願い、何だろうかって、どうしたらいいんだろうか、とにかくこの御言葉の通りに祈ってみることだと思うんですね。何が私にとって感謝できることだろうか、何を祈ったらいいのだろうか、祈っていく。そうしたら自分がすべきことは何だろうか、自分が決断しなきゃいけないことは何だろうか、自分が人にしてあげられることは何だろうか、いろんなことが見えてくるんだろうと思うんです。人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。そうやって守られる人、そうやって心が守られる人として生きていく。ダニエルはですね、本当にクリスチャンの中で生きてた人じゃないですよ。非常に激しい、勢力争いの中で、命の危険も、そして、自分の地位を争う人たちの危険にもさらされながら、一つのミスをすれば彼は殺される、そういう立場ですよ。彼のもし彼の決断が一個でも国に不利益なことをすれば、人々はこれはダニエルのせいだと言って、彼はあっという間にですね、失脚させられるわけ。これが当時のエリートたちの運命です。恐ろしい運命ですよね。そういう立場の中にいて、彼は70年間やり抜くことができたんです。私たちはそこまでですね、ほとんどそれほどの責任を負ってるかというとですね、まあそこまで負ってるかどうかって言われると、まあダニエルほどじゃないだろうなと思いますね。それでもまあ思い通りにならないことがいっぱいあっても、やっぱりへこたれちゃいけないなと思いますね。自分の思い通りにならない、ああこれはもうみんなが神様信じてないからだとかですね、そんなこと思っているよりは、やっぱり感謝を持って捧げる祈り、感謝なんかできるかなとか思ってもですね、とりあえず感謝を持って祈る、お祈りってどんなんだろうと思ってみてね、お祈りしてみる。まあ日に3度っていうのはちょっとよく分かりませんけれども、何度でもいいと思いますけれども、とにかくやってみる。もうそうね、教会のことでもそうです、それから会社のことでもお家のことでも何でも、そこから私たちが本当に神様に用いられる人、神様に用いられる人っていうのは、早い話が人に用いられる人ですよ。神様には用いられるけど人には用いられませんなんて人はね、これ普通いないんです、ね、本当にその人たちに喜んで用いられる人っていうのが神様に用いられる人、平たく言えばですよ、ね。ですから本当に私たちがそのために置かれている問題のためにやっぱり祈っていくっていうことは、もう本当に平凡な、ね、話だと思います。なんだまたそんな話かと思うかもしれませんけども、ダニエルほどに ってるかな、いや忙しいからそんなの忘れちゃった、やってないわとかね、私なんかもそんなこといっぱい思いますね。あ、やっぱり、ね、そんなことじゃいけないなって思うんです。だからやっぱりこれが一番大切なんだなって、こうダニエルのね生涯を義人ダニエルというふうにこうエゼキエル書の中に言う通り、本当に、旧約聖書の中で最も見習わなきゃいけない人の一人ですよ、この人は、ね、私たちもそんな風にですね、今日から、今自分の置かれている問題のために、あの人のためにとかね、ちょっとよくお祈りしてみて、それから明日行ってみてください。そしたらなんか変わると思いますよ。あ、こんな風にちょっとうまくいったとかね、もう見るのも嫌な人もね、10秒ぐらい見てても大丈夫になったとかね、まあ、なんか変わると思います。とにかく祈って、その問題に祈って、その場所へ行ってみるっていうことがやっぱり大切です、ね、もう毎日がライオンの穴のような人もいるかもしれませんけれども、神様が守ってくださるということを信じて、今週ですね、ご一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当にダニエルほどではないにしても、居心地の悪い場所でこの1週間も過ごさなければなりません。でもそういう中で本当にその問題についてよく祈りながら、感謝を持って捧げる、その感謝を私たちが見出すことができますように、どうぞ導いてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。